はい、それでは、黙示録の今日はですね、なんて言ったらいいでしょうか。そうですね、ちょうど半ばですね、この獣の国というですね、とても大事な大事なこの神様がこの前もって教えておられるこの神の国が来る前のですね、反キリストの国のこれはっきりと教えている箇所になりますね。で、このまたおさらいをしますとですね、この10章からこの大患難時代7年、この70週目ですね、ダニエル書の9章の27節にある70週目のこの半ばに入る、この半ばを、この真ん中の時を起点として、これから何が起こるかということをですね、この話しているわけなんですね。そこについての予言が非常にたくさんあるので、もう巻物は開かれていて、そしてキリストの国ができるということは約束されているんですけれども、まだその予言者が語るものというのはたくさんあるんだよと、まあ、いうことで、この話が始まったんですね。でそれで、この11章において2人の証人で、そこに出てきたのが、この神殿で、しかもこれは偽神殿と言ったらいいでしょうか。この外庭がですね、異邦人に委ねられていったと。でそれが違うということを言った2人の証人が出てきて、でそこにも出てきたんですけれども、そこで底知れぬところから出てきた獣というのが、この11章の7節にすでにも始まっていますで、それで彼らと勝って撃ち殺すということがあって、これが、この70週、最後の7年間の半ばの出来事なんですね。半ばの出来事で、3年半経ってからの半ばの出来事になって、で、このことがあった後に、今度は12章においては、このイスラエルというものが、やはりこの予言の中で極めてたくさん書いてありまして、そしてそのイスラエルが迫害されていくという、その背後に悪魔がいるんだよということを私たちは見ていきました。で、それもこの一時、二時、半時、最後の3年半において、この大迫害、この彼らが本当に全滅してしまうのではないかと思われる迫害を、この彼らが受けることが書いてあり、でそこで逃れる場所が与えられました。でそれがこのペトラと今は呼ばれているボツラですね、あの聖書のこのエドムの首都だったんですけれども、そこに逃げていくよという詳しい話をこのしました。そしてその悪魔が、その女、つまりイスラエルをですね、完全に滅ぼすことができない、それが分かったので怒り狂ってですね、この海辺の砂の上に立ったと、この12章の最後の節、書いてるんですね。で、この海辺の砂から次に何をするかというと、この獣に位と力と権威を与えたという話になってきます。竜と呼ばれているサタン。そしてこの獣というのが反キリストであります。ですね。では一節を見ますね。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えたってあります。ここで、ダニエル書にある神様からの予言を、この思い起こすというか、このこう見ていく必要があってですね、ダニエル書は皆さん読まれましたか？読まれました、ねですね、ダニエル書には夢が中心、幻が中心に出てきて、初めにネブカデネザルが見た夢がありました。2章に書いてありますけれども、この一人の像があって、金の頭、そしてこの胸とその両腕が銀、そして下腹のあたりが青銅、そして足が 鉄であって、そして本当にこの足、この足って言っても今の私が言ってる足っていうのはこのすねの方ですね、ここが鉄で、そして本当に足のところがこの粘土と鉄で、10本のこれもちろん指があるわけなんですね。で、この人手によらずこの切り出された石、岩がですね、その足のところに当たって、そして全てのこの像が砕かれて大きな山となったと、その岩がですね、石が。それがキリストがこの人間の国に対してこの介入されて、つまり再臨されてですね、それで神の国を建てるというその幻だったんです。で、具体的にダニエルがそれを解き明かして、金がバビロンであり、銀がメディアペルシャであって、そして青銅がギリシャであって、そして鉄がローマだった。で、そのぐちゃぐちゃしたところというのが、そこがですね、一体どういうことかというと、ここがミソなんですね。この9章にまで、このずっとですね、この本当はダニエル書をね、これ全体ね学びたいんですけれども、どうなっていくかというと、その、粘土と鉄というところがですね、このただそれで終わるっていうことではなくて、長い期間をかけているこの一つの、なんていうのかな、この大きな時代になってるんですね。それは何かって言ったら、ローマ、鉄がある、つまりローマの影響を受けたもの、世界がこれ緩くつながっているという時代がやってくるよということなんですね。で、それで時代を追っていくと、ローマ帝国というのはしばらく続きまして、東ローマと西ローマに離れまして、そして東ローマというのはロシアの方に影響がいきまして、西ローマというのはまさにヨーロッパがですね、ずっとローマ帝国という言葉を使いながら、カエサルという言葉を使いながら、やはり、そしてずっとその勢力をこの持っていた。だから私たちこのアジアに住んでいる人が欧米列強とよく言いますけれども、このヨーロッパの人たちがこの世界をこう、基本的に支配したということは、これはまさにこのある意味でこの終末的なこの流れになるわけなんです。今もグローバルっていうのはまさに欧米ですよね。これは否定できないものですね。いくらそのね、中国圏が強いとかなんだかって言っても、やっぱりまだまだ欧米であります。でそれでですね、今度はダニエル書の7章に、話が移って、ダニエル自身が今度は神様から示された、幻があるんですね。でちょっと開いてくださいね。で今日はここをねじっくり読んでみます。7章の1節、バビロンの王ベルシャツァルの元年に、ダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。ダニエルが言った、私は夜幻を見ていると、突然四方、天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。さっきどうですか、海から出てきましたよね。そしてその4頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、力を起こされ、そして人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。これがネブカデネザル4章で、獣のようになって立ち上がったとある。つまりバビロンのことを表しています、この獅子が。そしてまた突然熊に似た第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口と牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。これがメディアペルシャになるわけです。そしてこの後見ていると、また突然今日のような他の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また、ここまでですね。今度は豹があって4つの鳥の翼があって4つの頭があって、この頭というのは権威を表す、主権を表すんですけれども、これが、ギリシャ帝国です。でギリシャはアレキサンダー大王がいなくなってから、この総督に、それぞれこの分けられて4つの国に分割されたわけなんですね。そしてその後また私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり、10本の角を持っていた。はい、さっきは10本の角を持っていたという獣が現れました。ですから基本的に先ほど出てきた この、獣はですね、ローマ帝国を強く持った。でもこの体の部分部分見るとバビロンもあればペルシャメディアもあればそしてギリシャのこの様相もあるという今までの世界帝国の、まあ、全てが詰まったような形を表しているわけなんですね。でここのこのローマ帝国の後にですね、この8節を見るとここからがですね、先ほどのこの10本の指に相当するこの人の像のね、その話が出てくるんですね。私がその角を注意して見ているとその間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの獣のうち角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間のような目があり大きなことを語る口があった。ちょっと想像してくださいね。わかりました。3本の角、1本の角が10本の間から出てきたんだけれども、その角が3本をこの蹴落として、そしてその角が非常に大きくなって人間の目ような目がある。これはですね、インテリジェンス、つまり知性、この知能を表してるんですけれども、そして次に大きなこと、これが大きなことというのはつまり高慢なこと、汚すこと、そういう後で出てきますね、この反キリストの特徴ですけれども、そういうことを語る口が与えられたと。でこういう状態です。そして私が見ているといくつかの水が備えられ、年を経た方が座に着かれた。これが神ご自身です。これ黙示録の4章に出てくる神の御座であります。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがその方の前から流れ出ていた。幾千のものがこの方に使い、幾万のものがその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。黙示録の、この19章の終わりにもです、20章の終わりにもですね、これ文書が開かれたという言葉がありますけれども、御座の光景です。で私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ているとその時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。これが反キリストの最後の結末で、黙示録でも読むことができます。19章の最後で獣が火と硫黄の池に投げ込まれるということが書いてあります。そして、残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と、季節まで延ばされた。で私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方誰ですか？イエス様です。ですね、人の子。だからイエス様が十字架につけられる前に、人の子が天の雲に乗って戻ってくるのをあなた方は見るんだと言ったとき、このときに彼が、その大祭司が衣を引き裂いたわけです。これはもうメシアの予言であって、彼らはイエスが自分がメシアであるというふうに言ったことで冒涜の罪を犯しているという判決を下したわけなんですね。そしてこの方に主権と公栄と国とが与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎることなく、その国は滅びることない。また神の国が、キリストが再臨されることによって確立されるということが書いてあって、でこれがさっぱり分からずに悩んでいたときに、そのことを解き明かす御使いがいたわけなんですね。それが17節からで、これらの4頭の大きな獣は力を起こる4人の王である。けれども18節で、しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って余裕限りなく続くと。生徒に対してはこの神の国を受け継がせるんだよ。でダニエルは第4の獣が非常に気になってました。だから19節とその20節でまた詳しくですね、これ一体何のこっちゃいなと、ね、私たちもそう思いましたよね。ダニエルもそう思ったんですよ。それでこの21節に飛びますと、私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝ったってあるんですか。しかしそれは年を経た方が来るまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時があった。だから打ち勝って打ちなんか、まあ、負けてしまうというかな、この角の方が打ち勝つ時があるんだけども、最後は、このキリストが来られて、そして、滅ぼされて、そしてこの国を、神の国を生徒たちが受け継ぐわけです。で23節です。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。これですね。これがさっきこれから見ていく黙示録の13章。 ですね。獣の国になるわけですが、10本の角はこの国から立つ12のあの10本の指もそうですけれども、角もそうですが、これからの世界というのが10のブロックというか、10の王、10人の王にこの今の世界が委ねられていく、あるいは10のブロックって言ってもいいかもしれませんね。ある人はこれをヨーロッパ連合であると思います。このローマから出てくるので、ヨーロッパ連合の10の国であるとも言いますけれども、今すでに10の国以上になってるんですけれどもね。だからここは解釈が変わってきましてですね、そのヨーロッパ連合というのはヨーロッパ連合で一つであって、実は例えば東アジアだったら東アジアの連合ができて、そして北米だったら北米の連合ができてみたいな感じで、そういうふうになるんではないかという解釈もあるんですね。まあ、そこら辺の細かいところがまだこの未知数なんですけども、はっきりしているのはグローバリズム、一つになっているということは明らかにこれは終末的なもう様相というか兆候というかなんですね。だから例えばこの G20 であるとかですね、そういうところで、私ブログにも書いたんですけれども、もう世界共通の通貨を作ろうと言って、もう実際にその通貨を作っている、ロシアの方かな、なんかそういうのも見ましたし、もう人々の間では、そういうエリートの間では、今みたいな国と国との紛争があるとかですね、またはこの経済のいろいろある、これを統一化していこう、国と国が紛争しないために、もう本当に世界政府を作らなければいけないっていうのは、もうずっと前から話されているんですね。で、それを、このもうすべてが、ここに書いてある、この反キリストへの道筋なんだということを見ることができます。それで24節で、10本の角はその国から立つ10人の王、彼らの後にもう1人の王が立つ、彼は先の王たちと異なり3人の王が立つ。だからさっきの3つの角が打ち倒すっていうのは、まずその3つのブロックをその反キリストが自分のものとするわけです。それ残り7人がいるわけですよね。でこれ黙示録の17章を見ると、この残りの7人が結局、反キリストにそのあなたにもう異常しちゃいますよつって異常させて、それで反キリストが世界政府の総統になるんですね、というシナリオになります。ですか。でこれが起こるのが、これから見ていくその、反キリストが、この7週、7年間のですね、半ば3年半真ん中ですね、その時に、それが起こるわけなんです。でその後に何するかというと、25節で、彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時、これが時が1年なので3年半ですね、彼の手に委ねられると。これが先ほど生徒たちに戦いを挑んで打ち勝ったという意味です。しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされて滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼に仕え服従すると。でダニエルはさっぱりわからなくて顔色が変わったと言ってますけれども、今はキリストイエス様が何て言われましたか、弟子たち、あなた方は幸いですよ、預言師たちが見てもわからなかったのに、今あなた方は私を見ていて、あなた方は見ていて聞いてもわからなかったのに、今あなた方は聞いてるんですよ。イエスキリストによって私たちは今解き明かしをすることができます。そして戻りますね。ということで13章、黙示録の13章が、これがこの本当すべて合わさったその後半部分、大患難の後半、まさに大患難時代です。大患難ですよ。この時の国の姿であるわけなんですね。で大事なのはこの2節の後半、竜がこの獣に自分の位、力と位と権威、大きな権威と与えたとですね。出てきました、竜が。12章において出てきましたね。その時にも7つの頭と10本の角とを持ち、この時にももう本当にそういうふうにすでに出てきたんですが、これがサタン、悪魔と書いてありました。で悪魔が何ですか、この世の神であると第2コリントかな言ってますよね。そして具体的な形でこの世の国としてこの人物にですね、人物に位と、力と権威を与えることによって、サタンの国を作るということになるわけなんです。で実はイエス様がこの誘惑を受けられました。 マタイによる福音書、まあ、他の福音書もそうですけれども、まあ、マタイによる福音書の4章でイエス様が誘惑を受けられた時、神の民、あの子であったらばこの石をパンに変えなさいという誘惑、そしてこの神殿の頂から落ちてみなさいという誘惑、そしてもう一つの誘惑が何かというと、これが悪魔が、非常に高い山に連れてってこの世のすべての国々とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと。事実悪魔がまだそれを持っていた。でもイエス様はそれはイエス様のものになるんだけれども、それは十字架というご自分の命の対価を支払って初めて得ることができるものなわけだったんですよね。イエス様はそこで主を試みてはならないと言って退けサタンと言われたわけなんですよ。しかしこの人物はそれを受け入れるわけです。悪魔の何ですか、そうですね、まさに文字通り悪魔からのその差し出されたものをですね、彼はそのまま受け取って力と位と権威が与えられたということで、3節があるんですね。その頭のうちの、うちの1つは打ち殺されたかと思われたか、この頭っていうのは7つの頭があるんですね。ここがあのダニエル書とちょっと違う、ダニエル書では7つの頭なんかなかったんですけども、この7つの頭については、あの黙示録の17章でその解き明かしがありますので、その時に説明しますが、まあ、いずれにしても打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのは竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。はい、この観難期の半ばにですね、この反キリストが何らかの形で殺されかけるんですよ。致命的な傷を負うわけなんです。そして先ほど11章で見ると、何底知れぬところから出てきたっていうのを書いてますから、覚えてますか、9章で底知れぬところっていうのは悪魔の巣窟、悪霊どもの巣窟、それが幽閉されているところだって言ってましたけど、そこに落ちるんですが、彼はそれで出てくるという、その悪魔の力と権威とによって出てくる。だからそして世界の人々がこれこそがと言って竜を拝む、つまり悪魔を拝むようになると。そして獣も拝むと。なんか聞いたことありません、これ。これ全部神が、父なる神が子なるキリストを通して行ったことのパロディーですよ。すり替えです。神がイエス様を死に渡されて、そして死者の中からよみがえらせることによって、この方が神の御子であることを公にされた。この方にこそ一切の権威と、天にある地にある一切の権威が与えられているんだよっていうことが明らかにされたんですね、復活によって。だからそのイエス様がよみがえり天に上げられた後で、有名なピリピ人への手紙を見ますと、開かなくてもいいですけどね、私だけ開いて正確に引用したいので、それは神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエスが主であると告白することによって、父なる神も褒めたたえられると。これも同じことが起こっているわけなんですね。でこのようにして、まさにこのすり替えというか、偽物ですよ、偽金と同じですよ、代替物ですね、なんですね。でこれを使徒パウロがまだ新しい信者であるテサロニケにいるクリスチャンたちに、騙されないようにしなさいですね、このように言って、その罪の人が現れるよ、そしてこの不法のものが現れた時にはいろんな印をして、多くのものが騙されるけれども、 それは彼らが福音の真理を愛さなかったからなんだよ。だから神は惑わしを送られて彼らが滅ぶように定められたんだよってわけです。ちょっと見てみますか。これ今何を話してるかって言ったら、第二テサロニケの2章の9節から12節まで読みますが、不法の人の到来はサタンの働きによるものであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるためのに真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですって書いてあります。イエス様が主であり平和の君であり、この方のみが道である。でこれを受け入れないで拒むのであれば、キリストなしの平和、キリストなしの愛、キリストなしの一致、キリストなしでそれを救いを求めていくようになると。そうしたら彼らはどうなるかといったら、反キリストをそのまま受け入れ、そして悪魔を拝むようになるんだよということなんです。中庸というのはありえないんですよ。イエス様を受け入れないということは偽物を受け入れるということなんです。で次いきますね。ちょっと待ってください。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。はい、先ほど一時、二時、半時でもあります。3年半のことですね。42ヶ月間で、特徴が傲慢、けがし事です。で6節、そこで彼はその口を開いて神に対するけがし事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち天にする者たちを罵った、と言ってます。神に関すること、天に関するもの、これを罵ると言ってます。もうすでに教会は神様のところに引き上げられている、敬虚されていますから、私たち教会も含む、そして天使とかですね、その霊的な存在、その天にいる存在を罵る、神の御座を罵るということを行ったということです。そして先ほど見た、思い出しますか、反キリストというのは人間の目を持っている、つまり知能があるんですよ。そして大きな口、つまり言葉がうまいんですよ。これが、昔はですね、ギリシャ帝国にそのアンティオコス・エピファネスという人が現れまして、でその彼が非常に狡猾でですね、その口を持ってどんどんどんどんこの支配を始めていって、最後はユダヤ人を完全にギリシャ化する大迫害を行ったと。彼が反キリストの型になっているんですけれども、そういう霊が働いているんだよというのが、この多くの反キリストが現れていると言って、第一ヨハネの2章に書いてあるんですね。2章かな、2章の18節から書いてありますね。ですか。でここでとっても大事なのが、私がこの箇所を読んでですね、この、終わりの日について、こう週末についてこの聖書の学びをずっと続けててですね、私ははっと驚いたことがあったんですね。確かに今のこの民主主義とか自由とか近代とか人権とかいろいろとこうなっている時代に私たちは生きていて、中世の時と比べるともう全然その尊厳が守られている時代に生きているわけなんですけれども、恐ろしいなって思ったのは、その権威であるとか、そういう栄光あるものであるとか、そういうものに対するその罵りとかそしりとかですね、その批判っていうか、その権威さえもですね、このそれをこう全く罵っていく、認めないでいくという言語による傲慢、これをいわゆる民主主義と言われている私たちの社会の中で見つけるわけなんですね。民主主義の中ではそれは自由の一つです。表現の自由になってます。ところが人間がその本当に大事な この神の権威そのものを忘れてですね、自分が神になってですね、そしてやりたい放題のことをやっていくというのは、まさにこの反キリストの霊そのものであって、実は教会の中にもそれが入ってきて、そして偽教師なんだということを、この終わりの日の兆候として、見たらいいのは第二ペテロと、あとユダの手紙なんです。ですか、ちょっと読んでみますね。第二ペテロの2章なんですけれども、2章の、この1節をまず読みますと、しかしイスラエルの中には偽預言者もいました、出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端をいさかに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして10節に飛びますと、この後半部分で、彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の前に彼らをそしって訴えることはしませんと。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそ知るのですってこう言ってるんですね。でこれはユダの手紙でも同じで、ユダの手紙には詳しく、悪魔に対してでさえ御使いミカエルが相手を罵らなかったって書いてあるんですね。9節に、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り、裁くようなことをせず、主が彼あなたを戒めてくださるようにと言いました。しかし、この人たちは自分には理解できないことをそしりわきまえない。これ、全く同じことが書いてます。でこれが、教会の中にもはびこってくる。だから、そしりっていうのは肉の行いの一つですよね。第一コリントもいろんなところに書いてますけれども、ビーン、赤信号ですよ。赤信号です。ですね。クリスチャンの特徴は何ですか？服従なんですよ。クリスチャン生活で、まず夫婦関係、エペソの手紙ありますよね。夫婦関係だと、妻が夫に従いなさい、そして夫が妻を愛しなさい、そして今度子供に対して語られている、親に従いなさいと、今度は親がですね、子供を怒らせてはならないと。で今度は雇用関係についても書いてある。今度は奴隷が主人に従いなさい。やっぱりこの従う方が先なんですよ。そして国の中では何かって言ったら、すべての権威はどこから来てますか？神から来ている。そして人間の制度に従いなさいとペテロも言ってる。迫害期の時に言ってるんですよ。恐ろしい皇帝がいる時ですよ。日本のこのね、総理大臣のね、首相がひどいとかなんだかって言ったらね、もう何言ってんだ、甘ったれなんですよ。もう人権なんてもう何もないんですよ。生きたままそのエンターテインメントで、私たちはね、このなんかプロレスリングとかなんかこう鎖持って血出してるとかなんとか、エンターテインメントで見てますけれども、あれショーですよね。あれ文字通り彼らやってったんですよ。人を殺し合って殺し、そして動物が出てきてですね、そしてコロセウムですよ。今コロセウムの話してますけれども、動物がライオンが出てきてですね、そのライオンが出てくる、ライオンもですね、このアフリカの方からどんどんどんどん取っててですね、環境破壊その時からもすでに起こってたんですけれども、それを行いながら人を食い殺されていくのを彼らはエンタテで見てたんですよ。こういう時代で人間の制度に従いなさいって、そして自分たちもそういう目に遭ってるにもかかわらず言っていた、服従するというそのクリスチャンの姿があるんですね。ね、これね、気をつけなければいけないのは、例えばドメスティックバイオレンスであるとかね、そういう時にこういうのを適用させちゃいけませんから、ね、そういう時はまた違うカウンセリングがありますから、また話は変わってくるんですけれども、そういう今話をしてるんじゃないです。いいですか。逆に今の話に、ちょっとだけ言いますと、その耐え忍んでいくっていうところで、女性がで自分が悪いと言い聞かせることによって、その自分を守っていくっていうその心理が働くんですね。でもっと大変なのは、その物理的に引き離しても、もっと戻っていっちゃうっていう話なんで、大体はそういうケースですね、それはいいんですけれども、そういう時代に今なっているんだ。だから罵るとか、その権威を認めないとか、それは本当に恐ろしい傾向なんだよということを見ていく必要があるんですね。そして7節です。戻りますね。13章の7節です。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、 またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。先ほど見た生徒たちが生徒たちに打ち勝つと。でこれがちょっとここを読んでいくとですね、この分かってくるのはやはりすごく大事な、ここで話してるんですけどもね、時代区分って言ったらいいでしょうか。この生徒たちは教会じゃないってことがはっきり分かります。なぜかと言ったら、イエス様がペテロに対して教会の定義としてハデスの門もこれに打ち勝つことはできないということなんですね。勝利を与えられてるんです。で最終的にはこの生徒たちも勝利を与えられるんですけれども、その本当にこの教会として見ていくと無理が出てくるのがここなんですね。でこれをまともに受け止めている人たちが今何やってるかと言いますと、これを本当に真剣に受け止めている純粋な人たちというのは、武器を集めてみたりとか、食料を集めてみたりとか、反キリストの国になった時にどうやって生き残るかというとサバイバルになってるんですよ。教会でそんなの命じられてないんですよね。教会はあくまでもキリストの体であって、そして福音宣教が委ねられて恵みの時代に生きてるわけなんです。そしてたとえ迫害があっても必ず勝利していくということが約束されていて、これが引き上げられる、これが敬虚、その後で神の怒りが下るというシナリオになってくるわけなんですね。ここにいる生徒というのはまさに観難期にイエス様を信じた観難期の生徒たちのことです。またユダヤ人の残された者たちですね、これということになるわけなんですね。そして地に住む者でほくられた子羊の命の書に世の初めからその名を書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。ここも大事ですね。このヨハネはいつも強調していますけれども、世の初めから名が知らされているとか、その世の初めからもう神がこの者たちをご自分のものにするということをお決めになっていたんだと。これヨハネだけでなくてパウロも、世界のもとに置かれる前からキリストにあってこの傷のないもの、汚れのないものにしようとその選ばれたということをエペソ書にも書いていますね。これは理解できません。じゃあもともと滅ぶ人も作ったのって、いやそういうふうには一切聖書に書いてませんでこれを言う人たちがいるんですね。それ私たちの頭の中ではその救われる人をそうやって選んでるんだったらば、じゃあ残りの人っていうのは滅びる人で、滅びる人も選んだんじゃないかって、そう書いてない。聖書は全ての人が救われることを望んでいるって書いてある。でこれを2つをね、私たちの頭の中ではまとめられないんですよ。もうどっちも受け入れるしかない。でも大事なのはこのどっちも受け入れて、そしてこの神様の、もっぱら選びによって私たちは守られるんだよ。私たちの努力じゃなくて神の一方的な憐れみと、その掴む、私たちが神様を掴んでるというよりももちろん掴んでるんだけども、もうはるかにはるかに神様が掴んでくださってるから、私たちはこの観難、この大観難ではないですけどね、観難を、困難をこの、耐えることができるんだよということが分かります。で9節10節、耳のある者は聞きなさい、虜になるべき者は虜にされていく、剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰があると。はい、ここで大事なのはですね、そのいわゆるどんどんどんどん人を、もう文字通りイエス様を信じているということであれば 100% 殺される時がこの大観難時代です。 100% です。もうそのないです。誰一人いないです。だから抵抗しようと。で昔は先ほど言いましたように、ギリシャ時代にこのアンティオコス・エピファネスが出てきた時にはマカバイ系の人たちがですね、勇猛に戦って、そして奇跡的に勝ってって、そして宮清めを行ったと、ハヌカを行ったというのが、神殿をまたこの再び捧げることができるようになったと。戦ったんですよ。でもここで耳鳴るものは聞きなさいっていうふうに言って、いやそれやってもできない、無理だからね。 だからここで忍耐と信仰が要求されるよと言ってるわけです。では11節、また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。はい、もう一匹の獣とあります。で、子羊のような角があると。そしてあの獣を拝ませるって言ってるんですよ。その権威を働かせて、そして彼の働きはもっぱらこの最初の獣を拝ませていくと。これが興味深い。なぜかというと、イエス様が弟子たちに対してもう一人の助け主をあなた方に与えます。それが聖霊様です。聖霊様を与えてくださり、この聖霊様によってキリストご自身が明かしされていくわけなんです。私たちはキリストの御霊を持っています。神の御霊、聖霊を持っているということは、つまりはキリストご自身を私たちは持っているということです。つまり、羊のような、子羊のような二つの角がある。似たようなことを行うと。そして復活のイエスを聖霊が証ししてくださるのと同じように、ここでもその致命的な傷から治ったものを証しし、そして奇跡、印を行うことによって、キリストを聖霊様だったらね、キリストをこう指し示すわけですけど、 彼は最初の獣を拝ませるということを行う。わかりますか？偽の三位一体、三位一体パロディ版ですよ。悪の三位一体と見てみます。で、また人々の前で火を天から火に降らせるような大きな印を行った。これは2人の預言者、証人も行いましたよね。11章で行いましたし、あと昔はもちろん、エリアとかも行いましたし。で、またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらも、だから彼は剣で打たれるんですね、この反キリストっていうのはね。さっき致命傷を打ったっていうのは剣で打たれるわけです。ちょっと調べさせてくださいね。ゼカリア書にその予言があったはずなんだよな。ゼカリア書11章の15節に、あなたはもう一度愚かな牧者の道具を取れ、見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから、彼は迷い出た者を訪ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって肥えた、獣の肉を食らい、その歪みを裂く。ああ、羊の群れを見捨てる脳なしの牧者、剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰えると。愚かな牧者と呼ばれているわけですね、これ反キリストが。だから剣で打たれる。で、地上に住む者に命じて、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、その獣の像を拝まない者を皆殺させたと。はい、で、ここで他の箇所を読むと、反キリストは聖女の中に入っていくとあるんですね。そして自分こそが神であると宣言するとあります。覚えてますね。70週目が始まるのが神殿の再建によって、その契約によってですね、始まって、そして3年半生贄が捧げられるけれども、それをやめさせて、そしてその中に自らが入り、私こそがキリストであると言って、神であると言って拝ませるわけなんです。でも反キリスト自身はいろいろ動かなきゃいけないですね。そこにずっといられはしない、いろいろ活動していきます。でもここでこのもう一人の獣が、預言者が、像を作るわけですね。獣の像、反キリストの像を作るわけです。そしてここでオカルトを行うわけですよ。物言うことをさせるわけですね。で、拝まないと死ぬわけなんです。 で、ここに全体主義があります。あの象についてはダニエル書で3章でネブカデネザルが金の像を作ってですね、そして拝ませました。覚えてますか？で、拝まなかったのはあのダニエルの3人だったわけですね。あれは 大観覧時代の型ですね。この反キリストの型ですね。で、このような形で像を作って拝ませて、拝む者がその国のメンバーになることができ、拝まなかったら殺されるだけだと、その迫害があるんだと、まあ、いうその流れ、これが、反キリストの例と言っていいでしょうか、流れなんですね。だから私たちこの世を見ますと、必ず像を作って拝ませるっていうことを、まあ、行っていっているわけなんです。まあ、あの歴史に詳しい方はスターリンとかですね、もう至る所に像があった。そしてあそこにはグラグといって強制収容所があって、そしてもうその自国民ですね、ソ連民をですね、もうどんどんどんどんそこの中にいる粛清し殺していった。そして実は日本も罪を犯しました。像は作りませんでしたが、天皇陛下の天皇の像は作らなかったけれども、その写真をですね掲げて、そしてそれを教会の中にも掲げさせて、そして賛美歌の中に君が代を入れさせて、ですからイエス様に敬礼するのではなく、その天皇にも敬礼をしなければいけなかったということを過去させ、そしてそれを朝鮮半島においても、そして満州の中にもいてもそれをさせたわけなんですよ、ね、そしてその北朝鮮です、ね、皆さん観光に行けるんですね、実はね、まあ、あの外務省は行かないようにと言ってますけれども行けます。でも平壌に入ったらまずしなければいけないのは、巨大なキム・イルソンの像があります。そこに花を添えなければいけません。そして全部嘘なんですけれども、聖火があるんですね。キム・ジョンイルの聖火があります。生まれた家があるんですね。そこをですねクリスマスストーリーのように話していくんです。父子って言ってですね、で彼らはチュチェ思想というのを持っています。だからあるその脱北者を助ける活動家の人がこう言いましたが、まさに三位一体なんですとかって話していました。父子、そしてチュチェ思想で、ですから私も、ね、あのビデオを見たことあるんですけども、本当に純粋ですね。であの言葉を、この全部イエス様、父なる神様に直していったら、そのまま教会になります。だからイエス様を信じていったその脱北をした人であるとか、あのキム・ヒョンヒさんはですね、どうやってイエス様を信じたのか、あの元死刑囚のですね、簡単でしたって言うんですね。頭を変えただけです。キム・イルソンをキリストに変えただけですってこう言いましたね。だからこれは決してこの時の得体の知れない話じゃないんだよ。この例は続いていて、そして世界的な規模でこのことが行われて、で次をご覧ください。また小さなものにも大きなものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、全ての人々に、これ無差別に全員登録ということです。その右の手かその額かに刻印を受けさせた。はい、この刻印覚えてますか？14万4000人の神のしもべに対して、神様が額に印を与えて、それによって神のしもべとなっていったわけなんです。それのパロディーですよ、すり替えですよ。今度は刻印を押させるんです。右手か額かに、でその刻印、すなわちあの獣の名、その名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。だから彼らは物理的な迫害を受けていると同時に、この殺されるというあのそのこともあると同時に、今度は経済活動ができなくなる。で先ほどね、あのなんか物資をこう集めている人がいるというのは、ここを根拠にしてやってるんですけど、でそれで、誰も売ることも買うこともできなくなったと。でここに知恵がある、資料のあるものはその獣の数字を数えなさい。 その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。でここでしばしば言われる666という話がされますが、大事なのはですね、666じゃないんですよ。666なんです。ですか？そして獣の数字とあるんですけれども、これですね、私この持ってきたんですが、ギリシャ語のアルファベットにも、そしてヘブル語のアルファベットにもですね、一つ一つに数字が当てがわれています。数字があるんです。例えばアルファだったら1、ベータだったら2だってですね、それ飛んでいくとです、アイオータだったら10とかですね、ラムダだったら30とかって、これ一つ一つついてるんですね。だから名前をつけると、それを合計するとその数字が出てくるようになってます。でその合計数が666ということなんです。でネロを、ローマ皇帝のネロを、これ聞いただけなんでちょっと私自分で確かめたことないんですけども、足すとやっぱり666になるんですね。だから初代クリスチャンはネロが反キリストだと思ったんですね。これ不思議にその名前が666っていう人がこれまでも出てきて、やはり非常に反キリスト的なことを行っていったと。というものがこれから出てくるからで、そして刻印が犯されるよと。で、登録という言葉、これはローマ帝国も行いました。覚えてますか？イエス様がお生まれになった背景というのが、住民登録をせよということなんですね。あれはですね、私たちが言ってる住民登録とは全然概念が違うんですよ。あれはお前は俺の所有物だよというすごい強い意味が含まれてるんですね。もう皇帝がもう自分のやりたい放題ですよ。そして自分の好みでもう所有物としていく、そういう。だからダビデが人数を数えたいって言った時に、ヨアブでさえ、家来のヨアブが、なんでそんなことするんですかってこう言ったでしょ。あれ誘惑なんですよ、当時の王にとっては。それも平気で皇帝を行ってた。でその本当にこの何ですか、圧迫されていた中においてですね、この無理強いですよ、どんな理由があっても絶対行かなきゃいけない。だから臨月が来てるのにやっぱり動かなきゃいけない。その中でお生まれになったのがイエス様なんですね。でこれを行うよというこのことなんですね。でこれが今のこの人権が守られているこの時代でできるのかどうかということで、この進歩主義の人、進歩的な人は言うかもしれませんけども、もう大体クリスチャンじゃない人も分かり始めてますよね。簡単だよ、全体主義なんて、ね、住民登録簡単じゃないですか。もう全部データ化されてますからですね。クラウド化されてますから、一つに集められて。で今回の NSA 元ね、CIA の勤めてたのがスノーデンの人ですね、暴露しましたけど、まあ、あれはもう簡単にずっと行ってたことですね。アメリカだけじゃなくて、もっと先進国だったらもうかなりの範囲で行ってたことですから、もうそれがね、まだこのキリストのその何ですか、神様の憐れみの中でね、もう私はそこまでこう何ですか、悪意を持って調べ、そのでも十分にもう技術的にはこれが可能になるわけですね。そしてよく言われるのは、文字通りもうこの体にもうこれはもう写真にも載ってますし、この例えばチップ入れるのね、チップ入れるのこの写真にももう見たことありますし、あと今アメリカで行われてるのかな、ちょっと見たことありますけど、これはいつ心臓が止まっておかしくなるかって、大丈夫なようにすぐに駆けつけられるように、この内臓のところにこのチップかなんか入れて、いつも24時間そのちゃんと動いてるかどうかっていうのをチェックするとかですね。もう体内にチップを入れるっていう技術っていうのはもう本当にもう当たり前になっているわけなんです。だから文字通りここを取ってもですね、もう本当におかしくない時代になっています。ということで、私たちが今置かれている時代っていうのが大体分かったかと思うんですね。でね、ここで気をつけていただきたいのは、じゃあそういうものにこの何て言うのかな、パラノイア的にね、これはこうだから避けなければいけない、あれはこうだから避けなければいけない、それする必要ないです。でパウロはそれさせませんでした。第1コリントの7章を見ると、 その確かに 妻を持ってないものは今から、ね、妻を持たない方がいいですよって、今は危急の時ですからとこう言ってるんですけれども、だからといって結婚しちゃいけないっていうふうに禁じてはいけないよ。普通の生活をしなさい、召されたところにとどまっていなさいとこう言ってるんですね。私たちは決して今の生活放棄する必要はないわけです。けれども同時にこの生活に入り込んではいけないっていうか、このライトタッチっていう言葉が一番いいですね。軽く接するですね。その暗闇の中に入っていってはいけないんだよ。暗闇の中にいるけど暗闇になっちゃいけないよ。まあ黙示録の18章を見るとバビロンから出ていきなさいということもあります。バビロンで世を表しますけれどもですね、そのバビロンと一つになっちゃいけないよという内容になります。次回からはこの真っ暗な獣が支配していると思われるところにおいて、実は神がこの獣に対して、獣の国に対して猛烈なこの憤りを伴ったところの裁きを、徹底的完全な裁きを行う、その宣言から始まりますですね。このヨハネはいつも勝利の信仰、これをですねいつも強調してますね。あなた方がもう勝利したんだよ、打ち勝った信仰なんだよ。その信仰とは何か、神を御子と信じる信仰ではないですかですね。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりももっと偉大、力があるんだ、偶像を避けなさいって最後に警告してるんですけどね、ということです。お祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当に、この今はっきりとこの獣の国のこの啓示を通して、この私たちの周りがもう獣の国の兆候というものを、見ることができる世界に生きていることが分かってありがとうございます。また歴史を本当に、この見ていかなければいけないことも今分かりました。そしてこの世界で起こっていることがこういうものであって、私たちが今本当にクリスチャンとしてしっかりと立って、今この悪い時代だから賢く歩まなければいけないと、これパウロが、確か5章でしょうか、このエペソの5章で話していますけれども、賢く動いていって、そして御霊に満たされて本当にクリスチャン生活を、全うできますように助けてください。お願いいたします。本当に今日こうやって愛する兄弟姉妹と会うことができ感謝いたします。帰る道を守ってくださり、そして本当に残る1週間のこの数日も本当にあなたが守っていてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。